ラジ
オ
ジョニカ。今夜も始まりましたラジオトロニカ。お相手は私武田と
私高田が
お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今週のゲストを早速ご紹介したいと思います。じゃあ今週のゲストは一乗寺の刑務所の店長である堀部敦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご存知の方も多いと思いますが、一乗寺にございます刑務所の説明をちょっと軽くさせていただきたいと思います。はい。個性的な店の集まる左京区の中心的存在の経文社は、本にまつわるあれこれセレクトショップです。とにかく新しい本を紹介するのではなく、一冊一冊スタッフが納得いくものを、ただ機能的に本を棚に並べるのではなく、はい、思わぬ出会いにぶつかるような提案を、一般的な書店とは一味違った切り口の本屋さんです。今堀部さんは大体何年ぐらい勤めてはるんですか？
僕はもうアルバイトから数えるともう十数年ですね。12、3年になりますかね。
初めは学生時代にアルバイトをされたんですか？
そうですね、はい、はい。
どういう経緯でまず働き始めたんですか？
いや普通に本当にアルバイトですよ。もともと中高生の頃から通ってたのかな、見に、はい、行ってて、はい、ちょっと変わった本屋だなっていうので、うん、いやまあ、実際その頃の自分からしたら、よそでは売ってないような、
はいはい、
本が売ってたんで、通っていて、で、ちょっとふとしたきっかけで人の紹介もあって、うん、面接を受けて、
はい、
で、アルバイトで入って、はい、でしばらくは他の仕事も掛け持ちしながらアルバイトでずっと続けてたんですけど、
はい、
学生も卒業して、で、ね、将来のこともどうするっていう時に、一応こっちで頑張りますっていう、で、その僕が入った当初はもう社員もいないような店だったので、
はい、アルバイトだけで、アルバイト
とオーナー、そうですね、かなりちょっとラフな感じだった、まさにその徐々にいろいろ試行錯誤して、今の、落ち着いたというか、
はい、
やっと今の形までになったという感じですかね。
すごい個人的な質問になるんですけども、
はいはいはい、
学生時代ってどんな学生とかでしたかね？
いや、もう大学は全然行ってなかったですね。
う
こういうことを学生の皆さんに言うとあれなんですけど、その代わりなんか他の活動というか、僕も立命なんですけど、
はい、
中学から入ってるんですよ。で、
あ、はい、
私立なんで、
はい、
今はどうなのか知らないですけれども、はい、エスカレーター式、中高大とほぼ普通の方が経験される受験戦争みたいなのを経験せずに大学まで行けるんですよね、
はい、
なので、その功罪っていうのがあって、
はい、
やっぱりこう将来のことをこうあまり真剣に考えなくても大学まで行っちゃうんで、割とその自分のことにこうのめり込むというか、
はい、
それがある種それでスポイルされてしまう人も多いと思うんですね、
はい、
その社会に出た時に結局その自分のやりたくないことはやりたくないとか、
はいはい、
あと、その学校出るまで何も考えてなかったみたいな、うん、で、自分もそうなんですけど、はい、その間に結構その趣味というか仲間と音楽活動というか、
あ、音楽やった、そうなんですね、
バンドとかやってたわけじゃなくて、
はい、
イベントを、
はい、
DJ とかね、クラブ、はい、その DJ ってもそんな、なんていうか、こう、パブリックイメージの、こうね、
ハウスの、
ハウスとか、つないだりとか、
はい、
スクラッチしたりとか、そんなんじゃなくて、はい、好きな音楽をかけて、
はい、
最初は友達を呼んで、
はい、
そういう場を作るみたいなことをずっとやってたんですけど、
はいはい、
それをずっと続けてるうちに、経文社を並行してやってたんですけど、
はいはい、
それとは別にレコード屋のアルバイトとかもそういうので声かけられたりとか、
はい、
そこでなんか割とそのやっぱりイベントをやるには、皆さんもそうだと思うんですけど、こういうラジオとかするんだと企画書が必要だったりとか、
はい、
これ全然知らない人に、ね、
はい、
突然、挨拶しに行ったりとか、
失礼しましたもん、
あ、いやいや、そういうことをしないとダメなんです、
ね、はい、
だからそれがある程度社会勉強になってたのかなとは思うんですけど、 まあ、それで、まあ、あのやっぱり全然あの普通にまあ大学出てたら知り合わないような東京のね、あのちょっと年上の知り合いとかもたくさんできましたし、はい、まあ、そういうのがこう今仕事でね、あの
活かされてますか、うん、やっぱり。
まあ、実際うちの店でそうなんかやってもらうときに、まあ、その時に付き合ってた人だったりとかっていうのもありますし、
少し疑問に思ったんですけど、
はいはい、
堀部店長はそのいつ本読まれてるのかなと思うんですけど、もうそのコラムというかブログで、
はいはい、
すごい、
はい、
うん、もう週替わりというかもう3日に1回ぐらいのペースでもこう本を紹介してはるじゃないですか、はいはい、
うん、
どのタイミングで どういうスピードで読まれてはるのか。
ね、最近はね電車で読んでたりとかお風呂で読んだりとかですね。だからまあそんなにねあれ見てたら、あの、はい、長編小説をこう 毎日何一冊とか3日に1回一冊読んでるとかじゃないんで、
はい、
まあ、コミックとか雑誌とかね、あのそのあの読了日記っていうわけじゃないんで、
はい、
あのまあ、そのものについてのこう紹介とかが多いんで、まあ、全部が全部あのすごくたくさん本を読まなくても、あのもちろんね本当に本読みのすごく読む人ってあの、はい、逆にやっぱこういう仕事してたら読む時間がない、働いてる時間が長いんで、
はい、
あの本当に読書家の方とかはよっぽどその本屋さんより読んでると思うんですけど、まあ、ただその本をたくさん読んでもそのセレクトとかができるかっていうとそうじゃなくて、
うん、
まあ、あのどういう本が出ててこれはどういう本なのかっていうそのアウトラインをたくさん知るっていうのはまあ大事で、ま
あ、
だからまあそのブログもまあ一応その店の宣伝というか、まあ、ちょっとコアなそういう情報というか固有名詞とかを出して、う
ん、はい、
まあ、一応外側から引っかかってくる人へのアピールにしようかなと思ってああいうの書いてるんで、うん、
本を選ぶ中で、その中で意外とあれなんですね、
うん、
読書量っていうのはそんなに関係ないとおっしゃってたじゃないですか。
そうですね、まあ、もちろん読んでないと話にはならないんですけど、はい、あの読んでなくてもそれがどういう、まあ、出版社とか著者とか、
はいはい、
あの想定とかあのそういう傾向を知っているっていうことがすごく大事ですね。
あ、この出版社どういうものを出してくるとか。
そうですね、
そういうことなんですね。
だからこの出版社でこの著者だったら入れるとかね、
あ
の実際読まずにまあ入れるわけ、あのもし最新刊とかだったらね、
そういうことなんです。僕らがちょっと疑問に思ってたのが、うん、そのやっぱりセレクトショップやから全部知ってるんかなと思って、その本自体をが全てその
内容ですか。
はい、そうですね、堀部さんが言われて言うたら入れてそれでそこの時間でその店頭にいつか立ってて取材も受けてどこで読んでるんかなっていうのがすごい引っかかってたんですけど、
その仕事してなくてもあの量は読めないですよ。常人には不可能という
か、速読の達人かと思う。
それでもむちゃくちゃ容量悪いですかね。そんな、
あ、そうなんですか。うん、
いやだって、いやそんないちいち読んでたら、
まあ、
だって中身を紹介する仕事じゃなくて本を売る仕事ですもんね。
はい、
あ、そうですね。
で、まあ、あのそのセレクトショップっておっしゃられてるんですけど、
はい、
あのまあそのアバウト経文社ってところもセレクトっていう風に書いてるんですけど、
はい、
前にあの崖書房さん、
はいはい、
あそこのオーナーさん、店長さん、山下さんという人と喋ってたとか言ってたんですけど、
はい、
まあ、最近そういうの多いんですけど、セレクトセレクトっていう
とか、はいはい、
でもなんか例えばその他業種だとその自分で選んでその商品を置くっていうのは当たり前じゃないですか、靴屋にしても、
ね、
洋服屋にしても、
はい、
でもそのなぜうちがそういうふうに、うちとか崖書房さんがそう言われるかっていうと、まあ、他のどう、まあ、大型書店さんとかこの業界っていうのがその選ばずに、うん、その取り次ぎっていう問屋がね、
はい、
配本っていうのがあって発売日に、
はい、
まあ、ここにはこういう本を何冊とかっていうのがほぼ決まってるんですよね、はい、とか、はい、常備セットって言ってその哲学の棚のどこどこ出版社のおすすめセットとかっていうのがあったりとか、まあ、そういうなんだろう、普通の業種だとやっていることが、
はい、
まあ、特殊なんですよね。だから本ってこう返品もできるんですよね。
あ、はい、
だから普通だと買い切るわけじゃないですか、洋服なんて、
はいはい、
だからああいうバーゲンして、はい、50% とかにするんですけど、
はい、
再販性っていうのがあって本を割引できないんですよ、
は
い、
ああそうなんですか。
アメリカなんかだと違うんだけど、
はい、
そのまあ、ドイツとかも再販性があるのかな、まあ、日本はずっと、まあ、今も再販性が守られてて、
はい、
でその再販性がなくなってしまうとどんどん安売り競争みたいになってしまって、 まあ、例えばアマゾンだとか、はい、まあ、海外だとウォールマートとかね、はい、すごい大きいそういうあの店舗がどんどん安くして、小売店ちっちゃいお店っていうのが太刀打ちできない、はい、まあ、だからその業界を守るために再販制っていうのを死守するっていうのが、はい、今の業界 の、
はい、
あの考え方なんですけど、
はい、
でまあ、それその文化を守るっていう考えはすごくいいと思うんですけど、
はい、
なんかまあそれが再販制を守るっていうことに、まあ、これあんまりそういう業界のこと別に全然いいんですけど流してもらう、
はいはい、
僕はその偉そうなことを言うつもりではないんですけど、
はい、
でもそれがちょっと形骸化してしまって、
はい、
あのだからこそ返品も自由だし、
はい、
あの返品ができるからそのあんま選ばないその売り、はい、売り切れる数を売り切れるだけ、はい、あの本来、まあ、八百屋さんだって何でもそうじゃないですか、
はい、
まあ、それが日本の出版業界だと返品率がもう何十パーセントっていうふうにあって、
はいはい、
だから本を作って、まあ、雑誌なんかも、
はい、
あのほぼあの何割かは返ってきて全部もう処分してるんですよ。
あ、
うん、だから完売するものっていうのは珍しいぐらいで、はい、まあ、だからそれはそういう、まあ、弊害っていうとあれなんですけど、
そうですね、時代にはでも逆行してますよね。
そうですね、まあ、他業種から考えると、
はい、
だからまあうちの場合はその、まあ、返品性もうまく利用しながら、
はい、
それぞれこう選んで、まあ、はい、新しい本とかその世間的に話題になっている本だけじゃなくて、
はい、
昔の本でもやっぱり出版社はたくさん在庫を持っているので、うん、その自分らの情報を、駆使してそういう古い本をあえて注文してきて、
はい、
まあ、その編集して新しいものと古いものを一緒に並べて、
はい、
でまあ、テーマのもとにその文庫もそのハードカバーもコミックも雑誌も一緒に混ぜて、うん、自分らがこう編集するっていう、
あ、なるほど、
コンセプトでやってるので、だからまあセレクトショップではあるんですけど、
はい、
あんまりそのね、声高にうちはセレクトショップっていうのではないんですよね、
はい、
まあ、その崖さんとかに言わすと、まあ、普通の商売をしてるだけだと。
うーん、でも置き方がやっぱり斬新というか、うん、まあ、普通だったら出版社ごとに並べられてたりするじゃないですか。で、まあ、僕がまあ、海外に旅行行きまして、
はいはいはい、
で、たまたま行った美術館で、うん、まあ、シューリアリズムとかダダイズムの、
はいはいはい、
展示があったんですよ。うん、で、それで、まあ、あ、もうすごいなと、初めて僕芸術とかアートとかそういうの見て、あーってなって、はいはい、すごい感銘を受けて日本帰ってきた時に、うん、まあ、たまたま本当に刑務所に行ったら、
はいはい、
もうそのシューリアリズムダダのと、
はいはい、
棚があって、うん、もうマンレイの本を取って、うん、なんか深い知識を得れたっていうのが、なんかもうそれが出会いというか、本当の、そうですね、そこですごい、やっぱ経文社の魅力をすごい感じたんですが、どういった志で本を選んでるのかなって、まあその時も思って。
そうですね。
はい。すごい感銘を受けて。
そう、なんか志っていうと大げさになっちゃうんで、やっぱあくまで商売なんで、
はい、
あれなんですけど、やっぱりそのさっきおっしゃったみたいに、その便宜上の並べ方だと、やっぱり、はい、大型書店とかにはかなわないっていうか、かなわないっていうか、はい、そこにすっぽり収まっちゃうんで、別にそれだったら大きい書店に行けばね、
はい、
その棚の大きさが違うんで、その、はい、まあ、例えばその、ね、ダダとか、
はい、
リュシャンとか置いてるようなそのちっちゃい現代視聴者とかみすず書房とかの本もずらっと並んでるんだけれども、
はい、
それを全部置くことはできないし、その中から何冊か選んで並べてるわけですよね、
はい、
だからその便宜上でこう並べるよりもこっちのその提案というか、
はい、
そういうものの中でもこれがいいですよとか、その、
はい、
全然出版社とか版型とかそのスタイルは違うけどコミックも一緒に入れていたりとか、
はい、
まあ、探しに来てもらうっていうよりもこう来ていただいて発見してもらうっていうのか、まあ、そのアピールの仕方を全く別、その図書館とか大型書店、
もう一つ別の業態として、
はい、
本屋って、まあ、大型書店と、
はい、
まあ、経文社さんみたいなちっちゃいところと、
はい、
最近出てきた中でそのアマゾンに代表するようなそのワンクリックの通信型の書店ってあるじゃないですか、
はいはい、
その本屋についてはどういうふうに考えられます？
そう、ワンクリック、うちも通販やってるんで、
はい、
そのネット書店っていうことじゃないですね。多分アマゾンとかそういう大型のそういう、
そうですね、大型で、うん、言うとアマゾンも経文社さんたちと同じようなことをしてると思うんですよ、僕は。 あの要は自分の好きな本にたどり着けるじゃないですか、自分で探して。で自分の好きな本にたどり着いたらその次にリンクが貼られてて、でそのリンクに飛ぶこともできるわけじゃないですか。それは要は本棚があるのと一緒で、そのジャンルの本棚があるのと一緒で。
そうですね、だからこれ検索型なんですよね、 Amazon って、はい、要するに最初はその自分が、はい、知りたいことをキーワードとして入れてっていう、はいはい、でも、そのでも、まあ、いわゆる検索値っていう、まあ、インターネット自体がそうなんですけど、はい、知ろうとすれば何でも知れるっていう、はい、でまあ、それって、まあまあ、合理化の、まあ、極致でもあって、うん、その、まあ、それを知るためにはその自分がそれを知らないっていうことを知ってないとダメなんですよね、
はいはい、
だから検索しようとも思わないことっていうことを知ることはできないと。
あ、
まあ、だからそれはその、はいはい、まあ、学習の根本であって、だから、まあ、その自分が知ろうとすることって、やっぱ自分が興味があることって自分にとって利益があると思うことなんですよね、
はいはいはい、
でもまあその学習の根本っていうのはその自分がそれを必要としてるかどうかもわからないことを学ぶっていうのが学習なんですよね、
はいはい。
まあ、例えば算数とかね、小学生が算数勉強させられると、
はいはい、
で小学生は別に算数のことをこう最初に興味があったりとか、
はい、
算数っていうのは世の中にあってそれをこう調べるぞと思って小学校に行くわけじゃないじゃないですか。
そう、
はい、小学校に放り込まれたらいきなり算数っていうのがあって、それをこう一方的にこう、でもそれを その時はその意味がわからないんだけど、
はい、
最近の子供はその算数を習って何の意味があるんですかとか、まあ、はい、選択するんですよね、消費者の立場で、
はい、
自分にとってはそれは別に必要じゃないとか、
うん、
でもそれって、まあ、自分にとって必要かどうかっていうのはそれを習得した後じゃないとわからないじゃないですか。
あ、そうですね、
それを習得した時点でその自分っていうのはちょっと変わっているわけなんですよね、
はいはい、
その算数を習う前の自分じゃ、まあ、例えですけど、
そうです、
ね、どこで変わるかもしかも分からないわけですよね。
そう、まあ、そういうのは学習であって、まあ、インターネットが全部やってることっていうのはそういう学習の根本ではなくて、あ、その、まあ、自分のその欲望をこう、はい、手繰り寄せるっていう、うん、
なるほど。
だからそうですね、だからうちの場合はさっきも言ったみたいに観光みたいな感じで来てもらって、うん、ああこういうものがあるんだっていう、はい、その何かを買いに来たわけじゃなくて、あ、でまあ雑貨が好きな女の子とかが一緒に文庫本とか、
はい、
まあ、なんとなく想定がいいからとかっていうので買ってもらって読んで、はい、ああこういうものがあるのかって、はい、で著者の名前を後から知るとか、はい、
ああ、うん、世界をなんかちょっと広める感じがしますね。なんかこうインターネットって本当にその狭いところしか見れないみたいな、自分の好きなものしか探さない
んで、そのたどり着いたところの横に何もないんですよね。
ああ、うん、確かにそれが本屋の意義のような、う
ん、まあ、雑誌とかってそのなんか例えばなんとか特集って載ってても、
はい、
その特集に興味があって買っても興味のない記事もいっぱい載ってるわけじゃないですか、
はいはい、
ディスクレビューとかって、
はい、
自分が知りたくもない、そういう、まあ、なんかそういう非合理なものっていうもの良さっていうか、はい、まあ、そこまで考えてやってないですけど、はい、うちはもうまず商売で本を売るっていうことなんだけれども、
はいはい、
まあ、でそういう理想の部分もあるし、まあ、ただその経営上戦略上のことで、うん、やっぱりその今欠けてるのはそういうことなんで、自分の欲しいものばっかりみんな買うけれども自分が欲しくないものを知るってことはできない、はい、まあ、後付けかもしれないですけど、
はい、ああなるほど。でも
そうですね、ここで出会いをね、
なかなか興味深い話ですね。結構その自分自由な感じでやってはるって思ってたんですけど、意外とビジネスの部分もやっぱりちゃんと考えてはるんですね。
ああもちろんそうですよ、
やっぱり、うん、それの何ていうんですかね、具合がやっぱり難しいですよね。
そうですね、
あんまりビジネスになりすぎると、うん、今度はまあ普通の本屋さんみたいになってしまうしっていうので。
そうですね、まあ、基本はでもやっぱりちゃんと商売なんで店の利益を上げるっていうのが、はい、第一ですよ。
ああ緩い雰囲気からは一転
いやそれで緩い雰囲気を出せてるのが、
でもほんまにそうですよね、
さすが
ガツガツしてないっていうあ、まだまだお話をお伺いしたいんですけれども、はいはい、今日はこの辺りちょっとお時間来てしまいましたので、はいはい、次回も引き続き、はい、ケミショ店長の堀部さんに来ていただきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今夜のゲストはケミショ店長の堀部敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。We'll be right back.